こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。聖戦尋常小学修選書は、明治大正昭和期に用いられた尋常小学校の出身教科書から、現代にも読める短い教材を選んで収めた布告抜粋型の文庫である八木秀次が監修し、正直謙遜礼儀、勤勉責任友情公益勇気といった特命に関わる137編を主題別に提示する。小説や単一の思想書ではなく、子供に人としての振る舞いを教えるために書かれた文章群を、教育史の資料であると同時に、今日の客教牛道徳教育を考える材料として読ませる本だ。内容には、日常の約束や他者への配慮から職分を果たす態度、公共への責任までが含まれる。本書の目的は、戦前教育を無批判に再現することではなく、そこで重視された道徳的語彙と教育方法を現在の読者に示すことにある。したがって歴史的な成立事情や現代との価値観の差も意識しながら読む必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に137の短編で示す日常行為から匿名へ至る教育法。本書の中心は抽象的な倫理学の解説ではなく、出身教科書に載った137編の短い話である。正直であること、落とし物を自分のものにしないこと、過ちを許すこと、自分のことを自分で行うことなど、子供が場面を想像しやすい行為から主題へ入る構成が基本となる。匿名を先に定義して覚えさせるよりも、具体的な振る舞いとその結果を通して何が望ましいかを理解させようとする方法だと言える。短編形式には親子で1話ずつ読み、行動の意味を話し合える利点もある。長い物語の結論を待たず、礼儀や責任の問題を生活上の判断へ結びつけやすいからである。一方で簡潔な教材は当時の前提を説明しきれない場合がある。現代の読者は、結論をそのまま受け取るだけでなく、なぜその行為が尊重されるのか、別の状況では何を考慮すべきかを補って読むと良い。本書の価値は、道徳を観念で終わらせず、反復可能な日常の行為として示している点にある。次に、素直な心から美しく生きるまでを結ぶ18章の枠組み、選ばれた教材は、修身書の章立てに対応する形で整理され、素直な心を持つから美しく生きるまで。18章にわたる主題の連なりとして読める。これは善悪の個別ルールを寄せ集めたものではない。まず自分の態度を整え、家族や身近な人との関係を学び、さらに社会や公共に関わる責任へ視野を広げる。初等教育としての段階性を備えた構成である。例えば正直、謙遜、礼儀。勤勉は個人の習慣として扱われやすいが、友情、責任、公益。勇気は他者との関係や共同生活の局面で問われる。本書はこの両方を一つの道徳教育の体系に置く。自立だけでは共同性が欠け、集団への従属だけでは個人の判断が弱くなるため、複数の匿名を並べている点が重要である。読者にとってはどの価値を優先するかを検討する入り口にもなる。各章を現在の道徳化、家庭内のしつけ、地域での市民性と比較すれば継承できる原則と、歴史的背景ゆえに再解釈を要する表現を区別しやすくなる。さらに、偉人の逸話を通じて、努力、責任、職分を具体化する終身教育では模範となる人物や行為の逸話が重要な教材だった。本書にも学問に励む姿、困難の中で役目を果たす姿などを通じ、勤勉、忍耐、責任を伝える文章が選ばれている。こうした逸話の狙いは、匿名を標語として掲げるだけでなく、制約のある状況で人が何を選ぶかを見せることにある。時間、労力、危険、利害といった障害があるからこそ、努力や責任という言葉に具体的な輪郭が生まれる。ただし、模範人物を扱う教材には、成功や献身を単純に称賛しやすい側面もある。現在読む場合は、人物の行為を理想化するだけでなく、その行為が誰にどのような影響を及ぼしたか、個人の健康や他者の権利との均衡はどう考えるかを問う必要がある。この距離の取り方によって、歴史教材は説教ではなく判断力の教材になる。それでも、困難を理由に義務を放棄しない態度や、与えられた役割を最後まで担おうとする姿勢は、学校、家庭、仕事、地域活動に通じる主題である。本書は偉人の名声そのものより、行為の背後にある責任の感覚を読むための素材として有用である。そして、礼儀友情公益を個人の品性と公共的関係の接点として読む。本書が扱う礼儀友情公益は、単に感じよく振る舞うための項目ではない。礼儀は相手の立場を認める諸作であり、友情は信頼を維持する責任を含み、公益は自分だけの利益を超えて共同の利益を考える視点を求める。これらを並べることで、朱島書は個人の内面と社会生活を切り離さずに教えようとしていた。自分を律することが周囲との協力や社会の秩序にもつながるという発想である。その一方、戦前の教材には年長者への敬意、家族や国家との関係など、時代固有の秩序感が反映されている。 したがって現代の読者は敬意を無条件の服従と同一しないことが重要になる。礼儀は相互尊重として、公益は多様な立場の人に利益と負担がどう配分されるかを考える市民的な概念として読み直す余地がある。この再解釈は本書を否定するためではない。むしろ古い教材が何を社会の基礎とみなしたかを確かめ、今日の人権意識や多様性の観点と対話させるためである。短い教材だからこそ親子や教室で異なる意見を言語化する素材になり得る。最後に、戦前の道徳教材を読む際に必要な継承と批判の両立、聖戦至上集の特色は戦前の修身を現代の読者へ直接届ける点にある。そのため本書は道徳的な学びの本であると同時に、近代日本の学校教育が子どもにどのような人格像を求めたかを示す教育史資料でもある。正直さ、勤勉さ、責任感、他者への配慮といった主題には時代を超えて検討できる普遍性がある。しかしそれらが当時どの制度、家族観、国家観と結びついて教えられたかまで消えるわけではない。この二面性を意識すると読書の質が高まる。現代にも役立つ行為の原則を取り出すことと、表現や前提に含まれる歴史的制約を確認することは両立する。例えば責任を権威への無条件な従属ではなく自分の選択の結果を引き受け、他者への影響を考える態度として捉え直すことができる。本書を家庭で用いるなら、大人が唯一の正解を押し付けるより、この話の良い点は何か、今ならどこを書き換えるかと問いを添えるのが実際的である。そうした読み方なら、歴史的距離を保ちながら簡潔な教材の強みである対話性を活かせる。結論として、本書は家庭で子どもと道徳について話すきっかけを求める人、近代日本の初等教育を具体的な本文から知りたい人、現在の道徳教育が何を扱いにくいのかを考えたい教育関係者に向く、1話が比較的短く、正直、礼儀、勤勉、責任、友情、公益、勇気といった論点が明確なため、通読だけでなく、関心のある章から読み始めることもできる。親子で声に出して読み、日常の出来事と照らして話し合う用途にも適している。類書としての人生訓や現代の道徳解説書と異なるのは、著者が一貫した理論を展開するのではなく、実際に小学生向けに編まれた歴史的教材そのものを主題別のまとまりとして提示している点である。読者は匿名の内容だけでなく、それを短い逸話、平明な言葉、模範的行為によって教えようとした教育方法にも触れられる。もっとも戦前の教材には現代と異なる社会観や規範がある。だからこそ懐古的に受容するのでも、時代の違いだけで退けるのでもなく、普遍性のある原則と歴史的に限定された前提を分けて読む姿勢が求められる。その批判的な読解を通じて、本書は道徳の答えを与える本というより、日々の行為と公共的責任を考え直すための濃い資料となる。ご支援いただける場合は、八木秀次、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。